おはようございます。どうぞ創世記の9章の18節のところをお開きください。前々回に皆さんにお話した時のことでありますけれども、2歳になります私の孫娘あかりがいつもお風呂から上がってきたときにですね、体タオル巻いて出てきたとき、彼女がまっすぐに私のところにこう駆け寄ってくるって、本当に手を広げてですね、胸に懐に飛び込んでくれる女性、こんな女性初めてやってお話したと思うんですが、こんなに幸せなことはないってお話したんですが、最近は彼女お風呂から上がってきたら私の横を通り抜けてじいじつーんって言ってですね、どこ行くかと思いきやばあばあって言っておばあさんの方にですね行く、もうがっくりしていますけれども、こう変わりやすいのは女心と秋の空、まさにこの悲哀をですねしみじみと味わっている今日この頃ですけれども、変わりやすいといえば梅雨の空ですよね。おとといでしたか、テレビのニュースで、最近局地的に雨がですね非常にこう降りやすいっていうのは見てたんですが、東京で午後2時にですね、もうカンカン照りだった、気温が34度前後にあって、そして2時半になったら急にですね曇ってきて雨が降り出して、激しい雨が、気温も24度前後に下がった。で3時過ぎになりましたらまたカラッと晴れて日が照ってきた、気温もですね30度を超えるような気温になった。この激しいですね変化で、その雨はですね非常に激しいものでしたから、あの東横線の、渋谷でしたか、駅のですね地下から水がある部屋からですね溢れ出してきて、そしてその地下になっている駅のですね床上にずっとですね浸水してきて、駅員が一生懸命水をこう買い出しているのを見たんですね。最近は1日2日で例えば2ヶ月とか3ヶ月分の雨が降ってしまう、1ヶ月で1年に超えるですね雨量があると、そういうニュースをよく聞きますよね。観測して始まって以来のですね、記録、そんな記録がですねよく聞くんですけれども、まさにノアの時代にそのような出来事が起こったというのを私たちは前回学んだのであります。ノアの時代40日40夜大雨が降り続いた、今まで雨なんか降ったことのないような、それこそずっとですね雨のない生活を暮らしてきた人たちにとっては大変なことだったと思います。ノアの家族に対して神様はそれに備えて箱舟を作るようにとおっしゃいました。ノアの家族以外は全てですねその暴虐に満ち行うこと考えること全て悪いことばっかりだったと、だから人類を滅ぼそうと神様は考えられたと聖書は教えているのであります。ただしノアの家族だけはですね救おうと思われた、これが神様のご計画でありました。神様はご自分の形に似せてアダムを作られたと私たちは学びましたね。アダムを、そしてイブを、彼らからできた子供たちを神様は愛されたのであります。カインが生まれ、そしてセツが、アベルが生まれ、セツが生まれたと。残念ながらカインはセツを殺しました。そのこともすでに学んだことであります。カイン、エタという意味の名前ですけれども、アダムというのはあの創世記のですね3章の15節で神様が約束されたように女の子孫から一人の男の子が生まれると、そしてサタンをですねその頭を砕くものとなると、その子供がですねカインだと思った、だから得た、次に生まれた節は生きという意味でした。 神様と再びですね交わりができるようにと願ってつけた名前だったかもしれませんね。でも残念ながらカインはセツを殺してしまった。その代わりに生まれたのがアベルであります。名前の意味は代わりにでしたね。私たちはこのことをすでに学んできたのであります。そうしてアダムからカインとそしてセツの子孫が残り子供たちが生まれてくるというのを学んできましたね。ノアはセツの系列のアダムの10代目の子孫だったということを学びました。やがて40日40夜の激しい雨が降り地中からは水が湧き出しそして全世界を覆ったと。箱舟は東トルコにあるアララテの山に漂着したということを聖書で見ました。そして完全にですね地の上からその水が取り去られたその後ですね1年を経過して彼らは箱舟から出てきてですねそして新しい人生を歩むそのようなことが起きたということを学んできたのであります。ノアはそしてその家族は箱舟から出て神様によって救いの道を備えられたことを心から感謝いたしました。初めて神様の前に祭壇を築き捧げ物を捧げた。神様はその捧げ物を良しとされた。だからもう人類をですね水によっては決して滅ぼすことはしない永遠の契約を結ばれた。その印として虹が与えられたということを前回まで学んできたのであります。18節をご覧いただきますと箱骨から出てきたノアの息子たちはセム、ハム、ヤペテであった。ハムはカナンの父である。この3人がノアの息子で彼らから全世界の民は分かれ出たというふうに記されていますね。ノア夫婦から3人の子供たちが生まれてきてそして3人の夫婦たちからまた子供たちが生まれて現在に至るまで私たちはこの世界に住み続けているわけであります。このようにして箱根から出たノアたちが生活を始めるわけでありますけれども一つの出来事がこの家族に起きました。20節をご覧いただきますとさて話変わってとノアはブドウ畑を作り始めた農夫であった。ノアはいろんなものを作ったと思うんですがその中でも特にですねここで記されているのはブドウ畑であります。そしてそのブドウ畑からできたブドウそのブドウからですねできたお酒ブドウ酒を飲んでよいと天幕の中で裸になっていたというふうに記されているのであります。ブドウ酒を飲んで酔うかなりの量をですね飲んだに違いないのですけれどもとにかく大酒を飲んでそして寝てしまった裸になった。この言葉の意味は体にですね衣服をまとっていなかったという状態があったということですね。アダムとノアのことを少し対比して見てみたいのですけれどもまず創造の時アダムはですね神の形に作られた。これはすでに私たちが学んできたことですね。ノアはと言いますとアダムの形通りの子孫であったと創世記の5章の3節にそのように記されています。アダムから生まれた子は神の形に似せられたけれどもアダムが罪を犯したために罪の性質を引き継ぐものとなった。だからアダムの形通りの子供がですね後々生まれてくる。ノアも例外ではありませんでした。そんな彼らに神様が祝福された言葉は産めよ増えよ地を満たせ。ノアには 創世記の1章の28で、またアダムには1章の28で、ノアには9章の1節でそのように神様は言われた。これは神様が人類に対する、人に対する祝福の言葉でしたね。これからあなた方はどんどん子供たちを産んで、そして増やして、この世界にですね、散っていきなさいと、ということをおっしゃったんですね。ところが失敗がありましたね。アダムは善悪の知識の木の実を食べた。詳しい話はご省略いたしますが、そこで罪が一人の人によってこの世に入った。一方ノアはですね、ブドウの実でできた酒を飲んで酔ったということですね。残念ながらノアはこのような結果を予測していたかどうか分かりませんが、自分のがですね、もう意識がないほどにお酒を飲んでしまった。体がですね、熱くてたまらないので着ていたものを全部脱いでしまった。けれどもこれはですね、大きな一つの罪でありました。エペソ人の手紙の5章18にですね、酒に酔ってはいけません、そこには放蕩があるからです、記されています。ノアがしたことは放蕩ではありませんでしたけれども、自分の家族にですね、ある罪を犯させる原因になったんですね。だからお酒に酔ってはいけないって聖書は教えているのですけれども、ノアは酔ってしまった。今までのことをですね、思い起こしていただければ、ノアは正しく全く人であって、そして神様の言われることをですね、忠実にその通りに行ったと聖書は教えていました。こんな完全なノアでさえもですね、ふとした油断からですね、罪を犯してしまう。彼はこのようにしようと、あるいは後で起こる出来事がですね、こんなにことが起こるんだということを意識したわけではありませんでしたね。でも気をつけていなかった。その結果何が起こったか、22節をご覧いただきますと、カナンの父ハムは、突然カナンという名前が出てきますけれども、これは18節でも読みましたが、ハムはカナンの父であると、ハムはカナンの父であると、このハムの四男ですね、がカナンです。後で名前はまた出てきますけれども、このハムの系列、そしてカナンの系列では非常に共通のですね、問題があったということをここで見ることができるんですが、ハムは末の三人息子の末のですね、ハムは父の裸を見て外にいる二人に告げたんですね。二人の兄弟に告げた。でこれがですね、なぜ問題であったかということですけれども、まず父の裸を見た。でこの見たという言葉の意味がですね、注意深く見た、じっと見つめたという意味ですね。ただ見つめただけではなくて、非常に喜んだ、見て満足したという意味があるというのであります。なぜ彼は満足したか喜んだか、あの厳格な神様の前にですね、正しい人であった、全く人であった、偽人であった。多分ハムにもですね、非常に厳しくですね、生活の指導をしたと思われますね。あの口うるさい親父がお酒を飲んで酔っ払ってしまって裸になって寝てる、自分と一緒だ、よかった、まあよかったかどうか分かりませんが、喜んだっていうんですね。そこまでではない、もう一つの出来事があります。二人の兄弟に告げたとあります。告げたという言葉は、面白おかしく知らせたという意味ですね。すなわち義人である父を物笑いの種にした、すなわち神様に従う正しい人を物笑いの種にするということは、この父が信じている神様を侮辱した、そういうことにつながるというわけですね。見てよ兄さんたち、お父さんが裸で寝てる、一緒に行ってみようよ、 そのことを聞いたセムとヤペテ、23節ご覧いただきますと、着物を取って自分たち2人の肩にかけ、後ろ向きに歩いていって父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかったと記されていますね。そのありさまは皆さんでも想像することができると思うんですね。肩にかけて後ろ向きに歩いていった。そしてお父さんの裸を覆ったのであります。決してお父さん見ようとはしなかった。ハムとの著しい相違点を見ることができますね。後でノアは酔いから覚めます。そして見るとですね、自分が脱いだ先の服が下に落ちていて、新しい服が、着物が着せかけられている。何事が起きたのかな。でも想像はつきますよね。息子たちにどうしたんだって聞いたと思うんですが、末の息子が自分にしたことを知って言った。呪われよカナン、兄弟たちのしもべらのしもべとなれ。また言った、褒めたたえよセムの神主よ、カナンは彼らのしもべとなれ。神がヤペテを広げセムの天幕に住まわせるように、カナンは彼らのしもべとなれ。この言葉は予言というふうに考えられています。ノアが3人の息子に対して、これから彼らがどのようになっていくのかということを予言したというのであります。自分の子供たちに呪われよって、そんな父親があるはずがないんですけれども、ノアは聖霊に導かれてこう予言したというんですね。ここでハムじゃなくてカナンという名前が出てきますけれども、先ほど申し上げましたように、父親のハム、その行為がまたこのカナンにつながっているということを見ることができるのであります。兄弟たちのしもべらのしもべ、ここで言葉の意味は並外れたしもべ、使えるようにということを予言したというんですね。どうしてこのカナンの名前が出てきたか、また私たちは聖書の中でカナンという言葉ところどころ見ることができます。神様が約束された地であるとか、あるいはこのカナンは性的な大敗の地となって非常に倫理に欠けた宗教の地となったということを見るんですね。その象徴としてカナンの名前が挙がっているというわけですね。民数記の13章のところでは約束の地であるカナン、そこが出てきます。あのモーセがですね、エジプトからイスラエルの民を率いて、そして神様が約束された地へ出て行くときにですね、石膏を12人の石膏を出しますね。そしてその約束の地がどのような地であるかということを探らせるわけです。非常に裕福なですね、土地であって人間としては住みやすい。10人の石膏はそのように報告するんです。ただそこには非常に大きなですね、人がいて、そこを攻めるにはとても難しい。その大きな人、すなわち巨人ネフィリムがいるというふうに報告をしたのであります、モーセに対して。ネフィリム見ましたね、6章のところで、神の子と人の娘が自由に交わるような状態が起きていた。その結果ですね、本当に神様によって作られた人、人間の子孫は乱れに乱れた状況にあったということを見たのであります。そういう人たちが住んでいるところでもあったということですね。一方セムに対して褒めたたえよセムの神主よ、ノアはセムの信仰的なあり方を感謝したというふうに言われています。彼のそしてヤペテの取った態度は非常に立派でした。お父さんを決して見ようとはしなかった、お父さんに恥を与えようとはしなかった。だからセムの神主をというふうに言っています。でこの主という言葉は特別な言葉で、当時のですね、人たちがこの意味を理解しているということはありませんでしたね。 出エジプト記で初めて三章のところで言葉の意味を知ったのがモーセでしたから、それ以前の人たちはこの主という言葉を知らなかった、意味を知らなかったんです。言葉は分かっていても、ね、でもノアはですね、この予言の時にこの言葉を用いました。永遠に契約を結ばれる神様、この神様がセムを祝してくださるとノアは予言したのであります。やがてヘブル民族を通して救い主が与えられる、また聖書も与えられる、これが祝福の意味ですね。ローマ書9章の4節と5節に次のように記されています。彼らはイスラエル人でことされることも栄光も契約も律法を与えられることも、契約律法聖書の言葉ですね、礼拝も約束も彼らのものです。父祖たちも彼らのものです。またキリストも人としては彼らから出られたものです。このキリストは万物の 上にあり、とこしえに褒めたたえられる神です。アメンと。アダム、そしてセツ、ノア、またアブラハム、イサク、ヤコブ、父祖たち、イスラエルの人たちの父祖たちも彼らのものです、こういうふうに。そしてそれはイエス・キリストが常しえに褒めたたえられる神だからというふうに教えているというわけですね。一方ヤペテはセムと同じ行動をいたしました。神がヤペテを広げセムの天幕に住まわせるようにというふうに言われていますが、広げる、この言葉の意味は交わりを持つという意味ですね。セムの天幕、すなわちセムが天幕というと神様の臨在されるところ、私たちは思い起こすことができますけれども、そこで共にですね、交わりを持つことができる。聖書、新約聖書のですね、聖書仲介では十分なスペースを保つという言葉の意味だというふうに言われていますけれども、やがてノアの子孫は増えていきますが、やっぺてもですね、セムと同じように神様によって祝福された民となるというふうに言われているわけですね。このように3人の子供たちはある一つの出来事によってその将来をですね、予言されたということを見ることができます。明らかにハムの子孫たちは他の2人とは異なっていたということを見ることができますね。10章の1節からセム、ハム、ヤペテの歴史というのが記されているのであります。民族の起源、2節から5節にはヤペテの子孫が記されています。ヤペテの子孫は一般的にはヨーロッパ、またインド、そしてエーゲ海からカスピ海に分布していると。五節をご覧いただきますと、これらから海沿いの国々が分かれ出てと書いてありますね。そしてその地方により氏族ごとにそれぞれ国々の国語があった。またハムの子孫は6節から20節に記されています。カナン、先ほど出てきたハムの四男カナンでありますが、このカナンの地、今イスラエル共和国があるところですね、神様が約束された地がカナン、そこにカナンが住むと。またクシュという息子がいますけれども、エチオピアですね、エチオピア、アフリカ大陸のエチオピア、あとでまた地図を見ますけれども、それからミツライム、エジプトですね、そしてプテ、リビアで、カナンはパレスチナって先ほど申し上げた通りであります。こういった子どもたちが各地に散らされていった。20節には以上がその氏族、その国語ごとにその地方、その国により示したハムの子孫であった、すなわちアフリカ、またアジア地方であります。彼の王国の始めはバベル、バビロニア、混乱、 という意味の町。何かと言いますと、ニムロデという人がこのカナンの、そしてハムのですね、系列の子孫であります。言葉の意味は謀反ですけれども、彼は地上で最初の権力者となったと八節に記されております。そしてこの王国はシヌアルというところに設立されます。後でまた地図を見ますが、アララト山の南800km のところにありまして、後にシュメールというふうに呼ばれるところであります。セムの子孫はといいますと、21節から31節に第一子がエラム、バビロンの東方、その高原地帯ということですね。バビロン、先ほどの場所ですが、紅海から上の方に、紅海に注ぐところにチグリスとユーフラテスという2つの川がありますが、そのそばにですね、できた国がバビロンというところですね。ニムロデが王として君臨した場所であります。その東方の高原地帯、第二子のアシューはアッシリア、そのところ二つの川のですね、メソポタミアというところの北部に分布したと。第三子のアルバクシャデ、この孫、これは非常にイスラエル民族と関係がある名前でありますが、定住地は東の高原地帯であったというふうに言われています。ルデ、第四子はリディアですね、メソポタミア。そして第五子がアラム、パレスチナの北東部、またはメソポタミア、あるいはシリアの人々、アラブ民族というふうに言われております。このアラム語というのは、後にアシリア帝国とかペルシア帝国の公用語となりますが、聖書のですね、古い言葉をアラム語で書かれた、あるいはイスラエルの人たちはアラム語を喋っていたというわけですね。だからこの人たちと非常に関係があるところであります。31節に、以上はそれぞれ種族、国語、地方、国ごとに示したセムの子孫である。このようにしてですね、人々は分布していったというんですね。で、お手元の地図をですね、ご覧いただきますと、今申し上げたような名前が出てまいりますね。中央に地中海があります。大きな海と書いてあります。大海、その下に括弧地中海と書いてありますね。下がアフリカ大陸であります。そしてそのアフリカ大陸のところに主にですね、ハムの子孫たちが分布しています。プテ、あるいはルビア、こういった子どもたち、リビア、今もリビアという国がありますけれども、それからミツライム、ナイルのそばにですね、ナイル川のそばにミツライムと大きな名前で書かれていますが、エジプトですね。それから上にペリシテとか、あるいはカナン、このイスラエルの国があるところですが、今のですね、カナン。そして少しですね、横にニムロデ、お分かりになるでしょうか。ニムロデと書いたところがあります。ここがバビロニア、ニムロデが王としてバビロンという国をですね、築いたところであります。そしてヤペテがの子孫たちが分布していったところは、一番ですね、地中海の左端、タルシュというのがありますね、今のスペインあたりですね。それからエリシャと書いてあるイタリア、長靴の形をしたところですね。この下の方、今ギリシャですね。それからヤワン、あるいはティラス、アシュケナスといったその地がありますね。一番上はゴメル、マゴグ、こういったところ。それから、右の方に行ってマタイというところがありますね。それから少し、それがあとですね、インドの方にも移っていくわけですが、ヤペテの子孫たちが分布していったところですね。セムの子孫はといいますと、ルデ、それからアラム、このカナンのすぐ隣ですね。それからアシュル、マシュ、 アルバクシャで選ぶと、こういったところですね。こういったところがこう記されていますけれども、このような地図の上で見ると人々が分かれていったということを見ることができますね。黒海とカスピ海のちょうど間あたりに三角の印をつけておきました。アララテ山、ここにアララテ山があったと、トルコの東の方ですね、にあったというふうに考えられています。ここから箱舟を出てですね、ノアの家族たちはこのようにして散っていったのであります。どうしてこのように散らされていったのか、創世記の11章の1節から9節をご覧いただきたいと思うのですが、箱舟から出たノアの家族たちは当然のことながら一つの言葉、一つの話し言葉を用いていたわけですね。全地は一つの言葉、一つの話し言葉であったと記されています。ところがその頃人々は東の方から移動してきて、シヌアルの地に平地を見つけそこに定住した。先ほどニムロデというところで見ていただいたシヌアルの地にですね、平地を見つけて、そしてそこに定住したと書いてあるんですね。だから最初人々は神様が産めよ増えよ地に満ちよと言われたその祝福の言葉を守らないで、一つの場所に定住をしてまとまって暮らそうとした。そこのところでですね、3節をご覧いただきますと彼らは言うんです。さあレンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに礫製を用いたと言うんですね。町づくりを始めたんですね。我々は町を建て、頂きが天に届く塔を建て、名を上げよう。我々が全地に散らされるといけないからだ。問題点お分かりになりましたでしょう。神様が産め増えよ地に満ちようと言われたその神様の意思に逆らって人ところに集まって住むようになる。そしてそこでですね、町を作る、レンガを作って町づくりをしよう、粘土の代わりにですね、礫製アスファルトですが、今でいうこのアスファルトを用いて頑丈なですね、町を建てよう。しかもですね、天にまで届くようなですね、塔を作ろうと。目的は何か、名を上げよう。我々はと、我々の出てきますが、この一番の張本人はニムロデなんですね。このバベルの町で、バビロンの町で彼は絶大な権力を持っておりました。人々の指導者でした。彼はこのようにしてですね、名を上げようというふうに願ったんですね。神に対する反逆であるというふうに考えることができます。黙示録にはバビロンという名前が出てまいりますが、16章の19節に神の激しい怒りが下る、また大バビロンというふうな名前が出てきます。神に反逆する人間勢力、また反対勢力、そういう象徴として記されているんですが、彼らは一つの集団としてですね、生きることを選んだのであります。ニムロデは死んだ後、人々はどんなことをしたかといいますと、このバビロンの町の最高の神としてニムロデを祀るようにしたんですね。マルドークといいますが、最高神マルドークとして崇められるようになったと。神が人の姿を取ったものと呼ばれるようになったとニムロデは言ってるんですね。また彼自身が神になることを渇望した男だというふうに呼ばれていたというのであります。 サタンのことを私たちは思い出しますよね。サタンは最初は素晴らしい天使でした。光り輝く天使、ルシファーと言いましたね。神のエデンに住んでいました。そのサタンが堕落したのは何か。神のようになろうと、あの糸高きところにですね、自分のいるところを作ろうとしたんですね。被造物である天使であるサタンが創造者である神に背いて、自分も神のように、いやそれ以上な異常の存在にですね、なろうとしたということを聖書は教えていました。挙句の果て、彼らはその天から落とされるということを見ることができるんですが、そのサタンが、あの神がご自分の形に似せて作った人をですね、誘惑した。誘惑の言葉覚えていらっしゃいますよね。この木の実を取って食べたら死ぬ、神様はそうおっしゃった。でもそんなことはありません。決して死ぬことはありません。なぜ神様はそのようなことをおっしゃったか。この木の実を、善悪の知識の木の実を取って食べたら、あなた方は神のようになるといけないから、だから取って食べてはいけないんですと、そう言われたんだから、だから死ぬことはない。アダムをイブを自分の味方に引き入れようと計画したということを学んできましたね。ニムロでもそうでした。神になることを願いました。サタンと思いを一つにしたということを私たちは聖書から教えられるのであります。塔はバベルの塔というふうに呼ばれていますね。その頂が天に届くようにと。実際の高さは300メートルから500メートルぐらいの間かと思いますけれど、それでも大変な高さでありますね。天にまでは届きませんでしたでしょうけれども、東京にすごい塔がありますよね。大阪でもありますけど、あんまり大した塔ではないんですが、それでもそういった高いところに登っていくということはですね、こう人間の願いかもしれないですね。そのことによって自分の権威をですね、人々に知ってもらうためでありました。ところが神様はそれをご覧になりました。五節をご覧いただきますと、11章の五節ですが、その時主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りてこられた。そして言われるんです。主は仰せになった。彼らが皆一つの民、一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。さあ降りていって、そこで彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしようと考えられたというわけですね。彼らがこのように町を建て、塔を建てて、そして人間の権勢をですね、権威を思うままにして、やがては神のようになりたいと、そういうことをするのは一つの言葉を、あるいは一箇所で住んでいるからだ。だから言葉をですね、混乱させよう。そして神様は人々の言葉が通じないようにされたのであります。今までは同じ言葉を喋っていましたから、私たちは自由に意思を通じることができますね。宣教師の皆さんと、また外国の人と、私たちは自由に交わりたいと願いますけれども、なかなか英語をしゃべるっていうのを、あるいは中国語、韓国語、いっぱいありますけれども、そういう言葉をしゃべるので勇気がいりますね。日本人としてはね、長い間学校で英語を勉強していても、しゃべる言葉をしゃべれないって非常に残念な状況があるっていうのを私たちは経験するのでありますが、一つの言葉だったらしゃべれますね。でも違う言葉だったら通じなくなる。彼らは言葉を混乱させられたのであります。何かしようと思っても意思を通じられない。あのニムロデがいくら命令をしようと思っても、人々はその意味を理解できない。一緒に仕事をしようとしても、それぞれが何をしていいかわからない。分担決めることもできない。 そういう困難ができましたから。八節にこうして主は人々をそこから地の全面に散らされたので彼らはその町を建てるのをやめたと記されていますね。これ以上は無理だ。それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。混乱という意味ですね。主が全地の言葉をそこで混乱させたから、すなわち主が人々をそこから地の全面に散らしたからである。十節で三人の子供たちの子孫がそれぞれがですね全地に散らされていったことを言いました。このようにしてですね、ある一つの出来事によって人々は神様の意思が働いてですね、そのようになっていくわけですね。彼らの望むところではありませんでしたが、神様が望まれたのは全地に人が散らされるということだったのであります。新約聖書ではそのことについて次のように記されているのであります。まず神様のご計画でありますが、使徒の働きの17章の26と27節に、神は一人の人からすべての国の人々を作り出して、そうでしたよね、アダムからすべての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とお定めになりました。神様が定められた、そのようになった。その目的は何かというと、これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら神を見出すこともあるのですと。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。すべての国々の人々を作り出された。今私たちは確かに人間という一つのですね見方をするなら全部同じようではありませんですね、違っています。で、その違いは一体何なのか下に記しておきましたが、まずはですね人種の違い、皮膚や毛髪の色、鼻の形、目の色などの特徴によって区分けする、区分する。民族の違い、言語や言葉ですね、宗教などの文化や歴史の共有を基盤として区分する。聖書に書かれてあるように種族、共通の先祖祖先を認め合うことで連帯感を持つ人々をひとまとめにする。聖書で教えているのは、人は人類は一人の人から出たと言っていますね。人種という区別はありません。聖書が教えているのはね、セムハムヤペテ、確かに3人の子供、ノアの子供たちがいました。若い頃私は大きな勘違いしていました。セムハムヤペテ、人種が違うと思っていました。ハムは黒人種、色の黒い人、ヤペテは白人種、色の白い人、セムは黄色または褐色の色のついた人、そういう子孫の分け方だった。でも聖書的には間違った考え方ですね。決して肌の色や毛髪の色、目の色、顔の形、背の高さ、骨格、そういったものでですね人が異なることはないのであります。人間は人間ですね。神様は種類に従って全てのものをお作りになった。種が違うということはあってもですね、人間は一つの種ですから別の種っていうのはないんですね。人間同士その種が違うということはありませんから。なぜ私たちがこのようにして外見上の相違があるかというのは私たちもよく分かりませんし、聖書が明らかにですねその答えを示しているわけではありませんが、私たちは人間としてですねみんな一緒だということですね。確かに国々はあります。それは人間が作ったものですね。ユーロデが町を建てたように国の違いはあります。日本でも日本人と言われる人、あるいはエゾの人 アイヌの人たちですね、それから沖縄の人たち、そういった人たちいますけど、人種が違うわけではないんですね。同じ人です。アメリカの国でもそうでしょう。いろいろな人たちがいますが、人種が違うわけじゃない。だから人種の違いによって人をですね、区別することは聖書的ではないということを教えられるわけですね。この黒い髪が最近はちょっと白くなりましたが、金髪だったら、目が青かったらと思うことが私はありませんでしたけども、そのようにですね、願う人たちがよくありますよね。テレビなんか見ていたら、真っ赤な髪に染めて、あるいは金髪に染めてとかね、ブルーやら紫やら頭の毛を染めてる人たちもありますし、そういうことはあったとしても、それは人工的にしていることですね。決してそのようなことでですね、他の人たちを区別をするということは正しくないということです。お互いに同じアダムから出た子孫として尊敬し合うということを聖書は教えているというわけですね。救いの原理というのを何回も学んできましたが、エペソ人への手紙の2章5節、また8節ですね。罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのですと。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物ですと。ローマの5の21には、それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。恵み、救いは恵みだって。あのノアがですね、選ばれたのも恵みでしたよね。神様の御心にかなっていた、それは神の前に恵みを得たという言葉の意味だったということを申し上げましたけれども、救われるということは全て恵みであって、私たち一人一人に何の価値も原因もないということを聖書は教えているのであります。決して行いによるのではないということですね。恵みというのはただで与えられるものということですね。私はスーパーとかデパート行くのが好きなんですけども、買うのより見るのが好きなんですが、そこで一番ですね、楽しみは何かと言いますと、試食品ですね。よくスーパーなんかに行ったら試食っていうのが置いてあるじゃないですか。特にメロンなんかはね、置いてあったら嬉しいですよね。ただで食べられる、代金取られません。これ恵みなんですね。ところがたくさん人がいたらやっぱり恥ずかしいので、今は食べるのはやめて、後でぐるっと一周してきたらなくなってたということがよくあります。恵みに漏れたんですけど、恵みとはそういうものですね。第一礼拝では和泉市のですね、割引券のことを話をしましたが、1万円払ったら1万3千円分のチケット買えるんですね。これも並ばなければ買えないんですが、1万円で1万3千円の券買えたらいいですよね。並びました。でもあるだけって書いてあるんですね。どこで売り切れになるか分からない、自分の前か後ろかも分からない。列が進んでいって、おかげで手にすることができましたが、3000円得した。これ恵みですよね。でも並ばなければ買えない。確かに救いは神様の恵みですけれども、私たちはただその恵みを待っているだけでは神様によって救われないんです。行いではないけれども、行動を起こさなければならない。恵みのゆえによるんですけれども、信仰というものが必要だということですね。まだ神様を信じておられない皆さんに申し上げたいと思いますが、神様はこのようにしてあなたの前に永遠の命、あるいはまた天の国に入ることができる、そのような恵みをですね、置かれています。いつでもあなたが手を伸ばせば それを手にすることができる。ところが一瞬待って亡くなった時のように、ある時それを取れない時が来るということも確かですね。一つの時は私たちが死を迎える時ですね。死んでしまったら信仰を持つことはできません。生きている間にそのことを決心しなければいけない。もう一つの時は神様が定められた時、やがて観覧時代が来るというふうに言われています。大きな観覧時代、その時救われた私たちはすでにですね、天に召された人たちが生き返って、そして空中からですねイエス様が迎えに来られる、その時に地上にいる人たちは天に上げられる。クリスチャンはすべて天に上げられるという聖書の約束があります。そのことを信じております。だからあなたもその機会をですね、逃していただきたくはないということですね。ぜひイエス・キリストをですね、お信じになって神様からの恵み、永遠の命、素晴らしい賜物をですね、受け取っていただきたいと思うのであります。残念なことに悪魔は今もあなたを狙っています。クリスチャンの皆さん、ノアが油断をして罪を犯したように、私たちもそのような機会がですね、常にあるということです。第一ペテロの5章の8節9節、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くす生き物を探し求めながら歩き回っています。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように。でも悪魔は敵でありますけれども、味方を装って光の天使のように私たちの周りをうろついているというんですね。さも仲間であるかのように、あのエヴァを誘惑したかのように、死にませんよ、大丈夫ですよ、取って食べなさい。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。すでに信じていらっしゃる皆さんたち、すでに天に召された人たち、殉教していった人たち、御言葉を伝えていって多くの苦難患難を受けた人たち、そういう人たち、ノアもそうです、アブラハムもそうです、イサク、ヤコブ、そういった信仰の先輩たち、アベルもそうでした。アベルは父、兄によって殺されましたよね。でも彼はその信仰を良しとされた、まさに恵みを得たのであります。私たちは悪魔に隙を見せてはいけません。どうかまたこの1週間、またこの1年、神様の前にですね、勇敢に、そして信仰に固く立って歩んでいただきたいと思います。救われていない皆さんには、先ほど申し上げましたように、ぜひですね、今日あなたが決心なされるその機会であることを祈っております。お祈りいたします。愛と恵みと御霊を聖なる神様、今日もこのようにして御言葉を私たちに与えてくださり感謝いたします。ノアの家族たちのことを見ました。一人兄弟たちはそれぞれ異なった道を歩んできました。それぞれに責任があります。またノアは本当に素晴らしい信仰者でありましたが、罪を犯してしまい、そのことによって自分の息子の一人に罪を犯させる結果となりました。どんなことが私たちの周りにあるか分かりませんけれども、私たちが御言葉に固く立って、そして悪魔の誘惑に負けないように歩んでいくことができるように助けてください。信じておられるお一人お一人がどうぞ守られるようにとお祈りいたします。またまだ信じておられない、神様を信じようか信じないかと、そのように迷っておられる方がおられたら、あなたがその心を励ましてくださって、どうぞ今日は救いの日、その良き日となりますようにとお祈りいたします。イエス・キリストの尊いお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。